るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月21日安倍総理大臣は第71回国連総会において一般討論演説を行いました。議長、北朝鮮は今や平和に対する公然たる脅威として我々の正面に現れましたと始まる安倍総理の演説は、その半分近くを北朝鮮に対して割くなど総理の並々ならぬ決意を表したものです。今回はその国連演説の中で北朝鮮に関わる部分をお伝えします。それではお聞きください。
議長、北朝鮮は今や平和に対する公然たる脅威として我々の正面に現れました。これに対して何ができるか、今まさに国連の存在意義が問われています。北朝鮮は SLBM を発射しました。その直後には弾道ミサイル3発を同時に放ち、いずれも1000キロメートルを飛翔させ、我が国排他的経済水域に着弾させました。この時民間航空機や船舶に被害がなかったのは単に全くの偶然にすぎません。北朝鮮は本年だけで計28発の弾道ミサイルを飛ばしました。加えてこの度9月この間には核弾頭の爆発実験に成功したと宣言しています。核爆発実験は今年の1月に次ぐものでした。しかし一連のミサイル発射と核弾頭の爆発は景色を一変させるものです。北朝鮮による核開発は累次に及ぶ弾道ミサイル発射と表裏一体のものです。北朝鮮は疑問を挟む余地のない計画を我々の前で実行しているのです。今やその脅威はこれまでとおよそ異なる次元に達したというほかありません。よって我々は気候に一線を画す対応をもってこれに応じなくてはならない。力を結集し北朝鮮の計画をくじかなくてはなりません。核実験の一報を聞いた私は直ちにバラク・オバマ米国大統領に電話をしました。ついで韓国のパククネ大統領とも電話で話し、三国で足並みを揃え北朝鮮に対し断固たる態度を示すことで一致しました。次は国連の出番です。安全保障理事会が新次元の脅威に対し明確な態度を示す時です。 たった4ヶ月前のことでした。初めて炸裂した核爆弾により向こう無数の市民が犠牲となった広島にオバマ大統領が訪れました。誓いを新たにした日でした。たとえどれだけ時間がかかろうと核廃絶に向けた努力を片時たりとも行ってはならない。誓いはあの日太平洋両岸を結んで新たな力を得たのです。にもかかわらず北朝鮮は今挑発をエスカレートしている。人類の良心に対する挑戦です。もしこれを看過するなら、私たちは私たち自身の良心に対してもうどう申し開きができるのでしょうか。しかも今我々の前に現れた平和の脅威、北朝鮮が続ける軍事的挑発の性質は以前よりもっとはるかに深刻なものです。潜水艦から発射する弾道ミサイル、弾道ミサイルに搭載する核弾頭、これらを北朝鮮は確実に自らの手中にしつつある。かつこれを実行しているのは当時13歳だった少女を含む多数の日本人を拉致した国です。彼らに速やかな全員の返還を強く要求しています。しかし残念ながら北朝鮮は未だに祖国への帰国を認めず、彼らの人生を奪った国、人権を蹂躙し、権力に対する抑制と均衡が何一つ働かない国、国民の困窮を一顧だにせず、核ミサイル等の軍備増強に邁進する国です。国際社会に与える脅威は深刻の度を増し、一層現実的になりました。もはや昨日までとは異なる新たな対処を必要としています。議長、本年12月日本は国連に加盟し60年の節目を迎えます。国連の前庭で例年国際平和デーに日本の一市民が送った鐘が静かな音色を響かせるようになってから数えると62年の月日が流れました。議長、私は本来ならば本日この場で60年の歩みを振り返り、世界の平和と繁栄を目指した我が国の腰肩に静かな誓殺を述べるつもりでありました。しかし北朝鮮の脅威が新たなレベルに達した今、私は我が国60年の誓いにかけて決意を語らなくてはならないと感じています。国連が北朝鮮の野心をくじけるか、安保理が一致して立ち向かえるかに世界の耳目が集中する今、日本は理事国として安保理の理論を先導します。私はこのことを決意として本会議場に参集する諸国代表の皆様を前に断じて述べようとするものであります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。10月21日米韓外務防衛閣僚会合の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月19日にワシントンでアメリカと韓国は、まあ、いわゆる2プラス2と呼ばれている外交、まあ、外務、防衛、閣僚、まあ、その閣僚の会合というものを開催いたしました。まあ、アメリカ側からはジョン・ケリー国務長官、アシュトン・カーター国防長官が出席をし、韓国側からはユン・ビョンセ外交部長官、そしてハンミング国防部の長官が出席をすると、2人ずつ2プラス2ということになったわけでありますが、そして今回の会合では2016年米韓外務防衛閣僚会議共同声明というものを採択をいたしました。そこで米韓両国はですね、今両国間のパートナーシップというものがかつてないほど強力なものになっているということを強調いたしました。それは二国間の同盟の強化というものから始まってですね、貿易経済関係がこれも深く拡大する、アジア太平洋地域での関係を強化するという動きも活発ですし、そしてグローバルパートナーシップといいますか、グローバルな範囲、地球規模の問題に対するパートナーシップも拡大するというところまで来ているということですから、それだけ今米韓のパートナーシップは非常に強力なものになっているということを前提にして、いろいろな課題に取り組むということですが、今年はもちろん北朝鮮の脅威というものが非常に強調されたということが一つ特徴だったと言っていいと思います。実際それは当然だと言っていいわけでありますが、今年2016年に北朝鮮は2回核実験をやりましたし、20回以上弾道ミサイルの発射というものもやっているわけでありますから、これはもう脅威が非常に大きくなった、当然のことであります。で、それに対してアメリカはもちろんきちっと韓国の防衛というものに対する約束を実行し、かつそれを果たすということを、今回の外務防衛閣僚会議でも強調したと言っていいと思います。例えば、今回、ケリー国務長官はですね、アメリカや同盟国に対する核兵器の使用というものに対してはです、アメリカも圧倒的な反撃をするという、そういう警告をしましたし、あるいはカーター国防長官、カーター氏の方はですね、アメリカは同盟国へのいかなる脅威に対しても、アメリカのその軍事力のすべてを持って、同盟国の安全というものを図ると、同盟国を守るんだと、そういう言い方をいたしまして、ともかくこのような形で明確な安全保障上のコミットメント、アメリカは韓国をきちっと防衛するということを、再確認したと言っていいと思います。実際そういう流れの中で今回米韓両国は拡大抑止戦略協議グループという、新しい協議体を、スタートさせる、発足させることで合意をいたしました。この新たな協議グループというものを通じて、これで拡大抑止の実効性、実効ある効果があるんだという、アメリカの拡大抑止は信頼できるということを、その高めていくと同時に、同時にもちろんその韓国民がですね、アメリカのその拡大抑止に対する信頼というものをこう強めていくという、それが大事なので、そういうものをもう目的にして、新たなグループができることになったといいと思いますし、もちろんその背景には最近韓国内で韓国の核武装と、韓国は核武装するべきだという、そういう核武装論が出てますし、あるいはアメリカの戦術核兵器を、今一度韓国に戻すべきだと、再配備するべきだというような議論もあって、そういうものが意識された上でですね、今回アメリカと韓国との間に正式にそういう拡大抑止の戦略協議グループというものが立ち上げられることになったと言っていいかと思います。もちろん今韓国内で核武装論、 が高まっているとはいえですね、アメリカはこれはもう絶対に反対なわけでありますので、韓国が核武装するということはアメリカは決して受け入れないということでもありますし、また現時点で、米国のその戦術核兵器を朝鮮半島に戻すというこの考え方については、やはり慎重だと言っていいかと思います。むしろこれから今後の展開ということを考えると、おそらく一番可能性が高いのはグアムの米軍基地に核兵器を配備する、グアムの核武装化ということになりますが、もう朝鮮半島にも近いわけでありますし、グアムに核兵器を持ってきて、それを北朝鮮に対して示すと、拡大抑止というものの実効性を高めると、同時に中国というものも意識するというようなことが今後は考えられるのではないかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇出海岸において北朝鮮工作員金世穂と在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格の金世穂に対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・フォーク・クルセダーズで悲しくてやりきれないをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・フォーク・クルセダーズで悲しくてやりきれないをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。